ひばりクラブの皆さん、こんにちは、武田邦彦です。ひばりクラブという名前はですね、2、3日前にお話したんですが、ひばりっていうのとか野バラとかですね、そういったものは本当に無心で、ひばりがピューと空に飛んで、そこでピシクパシクってやってピューと降りてくるんですけど、まあ、その時に、空に鷹がいるかとか、なんかいうことを考えてたらですね、人生はなくなっちゃうわけですね。で、まあ、あまり、あれやこれは考えて悲観的になることはないと。動物もそれ全部それでやってるんだと。命というのはそういうもんなんだ。という意味を自分でよく噛み締めるためにひばりクラブってつけたんですが、ものすごくよく考える人が多くてですね、こういう心配もあるんじゃないか、こういう心配もあるんじゃないか。あなたはこう言ってるけど、それは間違いじゃないかっていうコメントがすごく多いんでですね、一回このひばりクラブも初心に帰って、ひばりの絵でも毎日出そうかなと。いや、それであの読者の方が描いてくれたのがこれ素晴らしいんですけど、森からピューッとひばりが飛んでるんですよ。その森はですね、これ大麻の葉っぱが描かれてるんですね。もう素晴らしいんです。大麻がどんなに素晴らしいものかっていうのは後々お話しますけども、今ではなんか大麻取締法ってのがあってですね、なんか大麻は悪の一つになってるんですけど、そんなことはありません。これは我々の心の中のねじれが、かわいそうに大麻という植物に反映しちゃったものであってですね、まあ人間が麻薬を作っている、人間の心が麻薬を作っているっていうものなんですね。それでまあここで不幸のその講座というのをやってるんですけども、この意味の一つはですね、不幸っていうのは客観的に不幸な状態ができるっていう場合もないじゃないんですよ。病気になったりね、それあるんですが、ほとんどの不幸はですね、自分の心が作ってるもんなんですよ。例えばまあ2、3日前に石君言ったのは、人の悪口を言うとか、人の批判を、個人の批判を激しくするとかね、繰り返しするとかですね、相手が嫌がっててもするかとかですね。これは全部不幸を自分で作ってるわけですよ。だからひばりになればですね、パーッと明るい空が自分に来るんですね。それがひばりクラブなんですが、やっぱり長くやってる間、僕の心のなんか傷が出てくるのかどうか知らないですけども、暗くなってくるんですね。まあ、非常にこのひばりクラブのコメント欄が暗いんですよ。これおかしいですよね。ひばりクラブ自身はいろんな暗いことがあると。空にピーッと飛び上がってピチクパチクってやって、そこに鷹が来るかもしれないと。山ほど心配事はあると。しかし、人生ってのはそういうものじゃないという決意のもとで、まあ皆さん、このブログ読んでくださいねっていうことなんで、あんまり批判的で、心配事ばっかある人はですね、ちょっと別の心理学かなんかのブログをご覧になった方がいいんじゃないかと思うんですね。このひばりクラブの読む人は一応明るい人を前提にしてます。で、今日は夫婦喧嘩の原理ですね。どんなに明るい心を持ってる人でも夫婦喧嘩したことないっていう人はあんまりいないんですよ。ところが、夫婦っていうのはお互いに愛し合って結婚してますからね。ですから素地はあるんです。素地はひばりなんですよ。明るい人生が送れるはずなんですね。ところが、なんかちょっと経つともう夫婦喧嘩なんか始めるんですね。この夫婦喧嘩の原理は非常に簡単なんですよ。それは人間が違うからなんですね。夫と妻で。男と女ですからね、第一に。ですから、もともと考え方が違うんですよ。男の頭脳と女の頭脳と違うんですよ。簡単に言えばですね、男性は外で働くように頭脳ができちゃってるんです。いい悪いじゃないんですよ。男女同権とか、男女共同参画とか、そういう、生物学的じゃなくて、社会的にとか、福島みずほさんが頑張ってるとかそういうんじゃなくて、もともと男性と女性とが違うんです。違うからこそ、二人が一緒になって、二人ペアで人生を送るようになってるんですよ。それ、しょうがないんですよ。もう15年、5億年っていうか、まあ、13億年っていうか、そのくらいの時にできたメスとオス。このメスとオスができたのはもう素晴らしかったんですよ。この前ね、ある会合でね、僕がね、周りの人にね、メスとオスがまだできないとき、子供ができないときにも、どんなに短くても2億年、あるいは20億年ぐらい 命が続いてるんですけども、子供ができないでなんで死ぬしね。やっぱり、その生物の体って必ず劣化して死にますから。個体は死ぬし、子供がいなくてなんで20億年も続いたんですか？ちょっとどなたが説明できます？って言ったら、そこにおられる方はどなたも説明できませんでした。非常にちゃんと真面目で学力もあり、ちゃんとした人たちですけど、説明できませんでした。ええ。で、その子供を作って、ずっと長い間繁栄するというのは素晴らしいことなんですよ。それにはどうしてもオスとメスがいるんです。で、オスとメスはなんで二つあるかというとですね、違うからなんですよ。二つに分けないとうまくいかないんですね。一人じゃうまくいかないんですよ。だから男女共同参画というのは馬鹿げてるんですよ。それから女性が働くというのを馬鹿げてるんです、実は。まあ、いいとか悪いとかじゃないんですよ。いいとか悪いとか今考えてもしょうがないんですね。もうオスとメスができてから10億年以上経ってんですから、10億年前にその議論をしたらいいんですね。どういう形にすれば、ある種ならある種が永続的に繁栄するかっていうことを議論して作ってもいいんですけども、まあ、成り行きでできちゃったんですよ。まあ、子供がいないとやっぱりね、寂しいから、もう、100年経ったら全員がいなくなると思うと努力する気も湧かないでしょ。だから、オスとメスができて、これが成功したんですね。それで、オスメスができると、今の日本の社会と全く逆ですけど、できるだけオスはオス、メスはメスとして活動する方がいいということで、まあ、最初の状態というのは実ははっきりわかんないんですが、まあ、化石ぐらいから推定するしかないんですけどね。オスとメスの特徴は少しずつ離れてきてるんですよ。オスはオスらしく、メスはメスらしく進化してきてるんですね。で、まあ、その例は、まあ、いくらでもあるんですけども、そうなってきてるんです。それを最近人間の頭が変なことを考えて、オスとメスとか同じことした方がいいとかね。オスが働くんならメスも働いた方がいいとかね。だけど、メスが子供を産むなら、オスも産んだらいいっていう人は今のところいないんですね。これが今言った、私が言ったことが非常に大切なんですよ。メスが子供を産むんだから、オスも産んでくれ。もしくは、メスはおっぱいを子供にやるんだけど、オスにも乳首があるんだからおっぱいやったらどうか。これはね、非常にいい質問なんですよ。っていうのはですね、オスの胸には乳首がついてるけどおっぱいが出ないんです。ここに真理があるんですよ。実は両方がおっぱいを出すとまずいんです。まあこれはまたおいおいお話ししますけどですね。だから、子供を産んで生活を立てて、そして幸福に人生を送るというためにはですね、どうしてもオス一匹だけ、メス一匹だけじゃダメなんですよ。性格も体も全部違うオスとメスが相協力しなきゃいけないと。つまり我々が幸福な人生を送るためには、オスという体と考え方を持った人とメスという体と考え方を持った人が違う人ですよ。全然考え方も体も違う人が一緒に生活することによってやっと赤ちゃんが生まれ、それが育ち、幸福に育ち、立派な大人になり、そして我々の生活が幸福になるっていうことなんですね。ですから、この不幸の交差ですと、女性が社会で働くのは不幸になる方向なんです。これしょうがないんですよね。それから、よくお父さんに子供を育てる時間で休暇を取らせるってありますよね。育児休暇。これも不幸にするものなんですよ。なんでこれが不幸にするかって言ったら、お父さんが会社を休んで、子供の世話をするのが悪いとかいうことじゃないんです。悪いとかいいとかいうことを僕言おうとしてるんじゃないんですよ。いつもこれ、間違えられましてね、武田はそれがいいと思ってんのかって。いやいや、そうじゃないと。そういういいとか悪いじゃなくて、生物というものが子供というのを作って、子供って不思議なもんなんですよ。少なくとも哺乳動物の子供ってのは非常に不思議なんですね。っていうのは、こう大脳が空っぽのまま生まれるんですよ。その本能はここに残ってるんですけどね。そういうものを作って、そして親が教育して、お母さんがおっぱいあげて、お父さんが意識も働いて、そして子供を立派にすると次の世代がまた、立派に幸福に生けるというシステム。このシステムは、いい悪いでできたんじゃないんですよ。結果的にトライアンドエラー、試してこういうものやってみた、こういうものやってみたってやってみたら、 どうもそれしか子孫子供ができて、子供っていうのはいいもんなんですよ。可愛いしね。誰でも子供を見ると可愛いなと思いますよ。心から、心の底から。なんで我々に可愛いなっていう感情が分かったら、我々にとって大切であり、それが自然の摂理なんですよ。ですから、我々というものが生まれて、哺乳動物なら哺乳動物がいいんですけどね。哺乳動物が生まれて、そして幸福に生活をするために作られたシステム。これが男と女と結婚と家庭なんですよ。それからもう一つ言えば戸籍なんです。この男、女、家庭、戸籍。この四つでですね、これはみんな別に意図的に生まれたんじゃなくて自然発生なんですね。自然発生であるってことはそれが大切だということで進化の過程で残ってきたわけですね。じゃあなんで夫婦喧嘩するの？なんで離婚っていうのが存在するの？っていう質問が来ますんでね。これはもう非常に明らかになってるんですね。それはどうしてかっていうと、人間というのは自分の経験と自分の頭で考えて正しいということを決めるんですよ。正しいってことを決めなくてもいいんですけど、一応正しいってことを決めるんですよ。なんで正しいってことを決めなきゃいけないかっていうと、自分の頭で正しいと考えることを実施するっていう論理回路を持ってるんですね。ですからどうしてもそうなっちゃうんですよ。この正しいっていうのは、嘘つきは嘘をつくのが正しいと思ってるんです。ええ。まあ、参政党なんかそうなんですけどね。嘘をつくのはいいと思ってるんです。だから僕はそれは嘘じゃないですかって言ったら、いや、これでいいんだ。こういうわけですね。まあ嘘も方便ということはありますけども、人によっては嘘をつくのが正しいと思っていることがあるんですね。だから正しいってのは本当にお釈迦様が考えて正しいっていうことじゃなくて、本人が正しいと思うことが正しいという頭になってるんですよ。作りがね。だけど、そういった作り全体は、まあ人間だったら700万年。動物全体だったら大体7億年。生物全体だったら大体15億年程度ぐらいの間に作られてきたものなんですね。結果的にですよ。最初からそういう設計があって、哺乳動物はこうやって、オスがこう、メスがこうつってね、やったわけじゃないんですよ。で、我々、それをもう人知に超えるって言ったらいいんですね。だから、我々が正しいと思うことは別に正しいわけじゃないんですよ。その、正しいと考えたことを作って、で、そしてそれをに基づいて生きるというシステムを作ったんです。なんでかって言ったら正しいところが決まってないとね、行動ができないんですよ。ええ。たとえ嘘をつくのが正しいと思ってても、嘘つくのが正しいと思って正しいことを決めてないと行動ができないんですよね。ええ。だから、そういう、もう、なんちゅうかな、これは人間というのが何でいるんですかとか、地球というのは何でできたんですかって質問と一緒だから、まあ、地球はできる人がなかったかもしれないけど、まあ、偶然かなんか知らないけど、地球ができた。まあ、太陽ができて地球ができた。地球が冷えた。なんで冷えたんですかって聞かれても困るんだけど、まあ、冷えたと。そしてそこに生物が偶然かなんか知らないけど、生まれた。進化して、哺乳動物が生まれ、動物が生まれ、哺乳動物が生まれて人間ができた。このものに基づいてしか我々は生きることができないんですよ。目が、ね、その動物ができた時、目は一つから五つまであったというふうになってるんですね。まあ化石の研究で。だけど、目はどうも五つもいらないと。二つでいいということになって二つになったっていう、この、こういう歴史を経て今になってますんで。今になってることを疑うときは相当深く勉強して、理由を調べなきゃいけないんですよ。だから女性が社会で活動するっていうのは非常に異常なことですからね。もちろん悪いかどうかなんてわかんないんですよ。結論として、まあ男というのと女っていうのがいて、子供っていうのがいて、家庭っていうのがあって、戸籍っていうのがあると。まあ、そうなってきたと。じゃあ、そのものを、ここで言うのはそのものをですね、そういう根本的だと質問しても、疑問に感じても、これ解決の方法がないんですよね。進化でそうなりましたというふうに答えるしかないんです。じゃあ進化は適切なんですかって言われると、適切かどうかわかんないけど、結果としてそうなったんだから、それを 適切と考える方がいいんじゃないですかぐらいしか言えないですね。それで、まあ人間の体というのはよく進化の過程をずっと見ますとね、大体男性がなんか外で働くようになったためには、もういっぱい、あれがあるんですよ。筋肉が強くなきゃあんない。考えることが雑じゃなくちゃいけない。ね。もういい加減なことをいくらでもしな、するようなタイプじゃなくちゃいけない。なんでいい加減じゃなくちゃいけないかっていうと、子連れ狼っていうのはいるんですよね。つまり、子供を乳母車に乗せて、お母さんいなくて、お父さん一人で育てると。それでよく決闘するわけですよ。切り合いをするんですよ。その時にお父さんが切り合いに負けて死んだら、その場で、乳母車に乗った子供も死ぬんです。それが男の人生なんですよ。お母さんは絶対に、子供を連れてる時に自分が決闘なんかしません。自分が死んだら子供が死ぬからですね。そういうことは絶対やらないんですね。もう考え方全然違うんですよ。だから男性は乱暴なんです。死ぬことも平気なんです。だから戦争に行くのは全部男性なんです。で、これ女性を兵士にした時にどういうことが起こったかったら、まあ、その頃塹壕戦っていうのがあったんですけども、塹壕にこもってて、突撃っていうラッパが出ると突撃するんですけども、男性は、塹壕から出て、向こうから弾が飛んでくるとこを突撃して、戦うことができるんですけども、女性兵士は気持ちはあるんですよ。気持ちはあって、お国のために私死のうと思って突撃しようとすると、腰が砕けちゃって走れないんですよ。これはだから何人を意味して、そういうことって山ほど、いくらでも説明できるんですけども、山ほどあるのはですね、男と女っていうのが違うことを考えなきゃいけないってことなんですよ。ところが夫婦っていうのは非常に難しくて、毎日の生活も違う、情報も違う、元々の考え方が違う。そして意見を一致させようとするからいけないんですよ。夫婦が意見が一致するはずがないじゃないですか。ね。絶対に違うんですよ。だから夫婦が意見が違うということが夫婦の原理なんです。それが子供を育てることができる最大の原理なんですね。そこに夫と妻という関係があって、したがって夫と妻の関係を深めるにはね、離婚もしないで、毎日笑いながら、あ、よかったね、今日はっていうためにはですね、何が必要かったら、違うということをお互いに認めるってことなんですよね。何でも違ってていいんですよ。給料が一緒だから同じものを食べるなんてしなくていいんですよ。夫は会社で500円の貧しい弁当を食い、奥さんは昼間暇だから、寿司屋に行って3000円の寿司を食べる。これでも十分なんです。別に何にもおかしくない。不平等でも何でもないんですよ。不平等とかそういう概念は夫婦にはないんですよ。だって夫婦が違えば違うほどいい子供ができ、いい、家庭ができ、いい、系図ができるんですよ。戸籍が。だから、皆さんが多くの今ね、今はまあ間違って、昔はそうじゃなかったですよね。男性は畑で働き、兵隊に行って死ぬ。女性は家のことをやり、洗濯を毎日しながら、冷たい水で洗濯しながら、赤切れの中を苦しんで洗濯しながら生きる。じゃあ、どっちが得かとか、そんなこと言ったって無駄で、それを畑を耕して死ぬ男と、それから冷たい水で家族の世話をするのが一緒じゃないと、別々の人じゃないと、幸福な家庭ってのはできないんですよ。それ以外にできるっていう人がいたら言ってほしいんですよ。ですから考え方も違うし、攻撃的、守備的も違うし、お金の使い方についても意見が違うんですよ。それをですね、例えば食べに行ったらそれぞれが割り勘するってのはこれ夫婦じゃないんですよ。だから失敗します。絶対失敗します。なぜかって言ったらそういう損得感情なんかを夫婦に入れたらいけないんですね。夫婦はもともと良かったり悪かったりするわけですよ。男が苦労して外で働けば女は家の中でせんべいを食べてコーヒー飲んでると。だけどもそこだけ切り取ればそうだけど、全体を見れば男性と女性っていうのはやっぱりもう絶対に必要で違わなきゃいけないんですね。違うことが大切なんですよ。だからその違わないで子孫を繁栄させるっていう方法は今のところまだ地球上に生まれてないんですよ。 そんなね、地球上に生まれてないことをね、人間のこのは、あの、つまらない頭で考えたって無駄なんですよ。ですから女性は働かない。家のこと一生懸命する。家のこと一生懸命するってのは簡単にはもっと厳しく言えばね、自分のことはしないで全部家族のために自分の時間を使うってことなの。私はね、家族のためにだけ人生を送ってるって苦情を言う女性がいますが、男もそうなんですよ。男も今はね、自分が稼いだ金は自分の稼いだ金だと。奥さんにはお小遣いをあげてるなんていう人はね、もう夫婦をやめたらいいんです。離婚するんじゃないですよ。もともと夫婦をやめた方がいいんですよ。結婚することをやめなきゃいけないんですよ。進化の原理原則に反しますから。進化の原理原則に反するようなことが正しいというだけの判断力は人間にもともとないんです。だから人間は、つまりどういうことかっていうと、人間っていうのは、どんなに、例えば僕は夫ですよね、男だから。夫が妻が変な考え持ったなと変な行動してるなと思っても、あれは女がいいと思う方法をやってるんだと思うことなんです。そうか。俺には理解できないが、そうか。それがいいんだな。それが僕の幸福の原因なんだな。こう思うことなんですね。それ以外に僕ないと思いますよ。僕も結婚して55年を過ぎましたけどね。だけど、それはどうしてかっていうと、もちろん、かなやが言うことが正しいなんて思ったことありませんよ。思うはずがないじゃないですか。進化の過程を見れば、オスがメスの行動を理解するってことはできないんですよ。メスがオスの行動を理解することができない。できないことを無理やり人間が傲慢だから。人間で変なもんなんですよ。だってね、人間はみんなで住んでるじゃないですか。それを戦争ばっかしてね、相手を殺してるわけですから。こんな矛盾してることないんです。やめた方がいいんですよ。戦争をやめた方がいいんですよ。だけど、ナポレオンが出てきたり、ヒトラーが出てきたりしてね、俺だけが天下で一番偉いのになりたいってやるでしょ？だからもう際限なく殺し合いが起こるんです。今でも殺し合いしてますけどね。殺し合いが良くないっていうのは、モーゼの10回に書いてあるじゃないですか。汝殺すなかれ。汝殺すなかれと言ってる方の、民族が殺し合ってるじゃないですか。だから人間というのは儚いもんですね。だけど夫婦はうまくいきます。それは人間は自分の環境、自分のやってること、自分が男か女か、年は何歳かで正しいことが変わるんです。自分が正しいと思ったことは正しくないんですよ。自分にとってそれが正しいと思われることなんですよ。だから昔僕はね、このブログで言ってましたけど、学生がね、喧嘩してると、A 君が正しいって言うんですよ。B 君が正しいって言うんです。で、そんなこと言ったって、僕ね、先生にはそんなこと決められない、どっちが正しいか。お釈迦さんでも聞いてこいと。お釈迦様は死んでますと。この笑い話って何かっていうと、人間が正しいと思うことは誰も正しいかどうかを決められないんです。本人が正しいと思ってるだけなんです。だから夫婦はですね、両方を認め合わなければ幸福な家庭にはならないんです。だから自分の考えが間違ってるということをしっかり分かってないと、夫婦は離婚になるということであります。これも間違いありません。それは夫婦ばかりじゃなくて会社においてもそうですし、学校においてもそうですし、本当は民族でもそうであれば民族間の殺し合いはありません。今、中国が台湾を取ろうとしてますね。しかし、台湾の人がいいって言うんだったらいいですよ。台湾の人が嫌だと言ってんのに、じゃあ武力で。いや、武力っていうのは暴力ですからね。いいも悪いもないわけですよ。したら、夫婦の間で皿でも投げ合って離婚することになるわけです。だけど、みんな自分の意思で結婚してるんですから。結婚するときにね、家内、僕だったら男だから家内とはね、意見は合わないと。だけど、幸福な家庭を営むんだと。それの決意が大切だということを言っております。と私は思っております。